Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー76回目の放送です。皆様こんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美がお届けします。そして今日からアシスタントパーソナリティとしてお二人に加わっていただきます。以前ゲストとして登場してもらったアナウンスカンパニー花弓の平智香さんと竹木直子さんです。智香さん、直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は3人で賑やかにお届けしていきます。お楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。鳥のように羽ばたけたら。
早速今日からアシスタントパーソナリティとしてこの番組に携わっていただくお二人に意気込みを聞かせていただきます。まず智香さん、今どんなお気持ちですか。
はい、新たな一歩を踏み出せてワクワクしています。
そうですよね、はい、ワクワク。じゃあ直子さんはどうですか。
そうですね、私もワクワクしています。作品の、これからご紹介する作品の感想とかをシェアして、時には妄想も交えて楽しくお話しさせていただけたらと思います。
いいですね、妄想ね、はい、楽しみです。季節は春。この番組もフレッシュなお二人を迎えして華やいだ雰囲気でお届けしていきたいと思います。リスナーの皆様もワクワクしながらお聞きくださいね。さあ早速ですが、今日は二人に作品を朗読していただきます。さあまず智香さん、今日朗読してくださるの、はい、どんな作品ですか。
はい、北村かおるさんのゆりこ姫という作品です。
はい、
このお話の内容は後で楽しみに聞いていただくということで、
はい、
少し 作者のご紹介をさせていただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
皆さんご存知だとは思いますが、北村カオルさんは男性の方です。
男性なんですね、
はい、
知りませんでした、すみません。はい、
はい、1949年、はい、昭和24年生まれで、
はいあはい、
現在71歳です。
あ、なるほど、
はい、そして早稲田大学卒業されて、はい、大学時代はですけどもミステリークラブというところに所属されていたそうです。
なんだか
そうです、はい、ちょっと気になったので調べてみました。
なるほど、
はいはい、この、ね、ミステリークラブというのは、
はい、
ミステリーのみならずホラー、ファンタジー、
はい、
純文学などの文学サークルの一つらしくてね、
あら、ま
はいはい、で設立60周年を迎えて、
はい、古くからあるってことですね。そうなんですよ、
はい、で多くの作家評論家を輩出しているとても有名なサークルだそうです。
歴史のある。
そうなんです。
あ、そうなんですね、はい、その作家さんはそのメンバーです。
そうですね、
ということですね、はい、なるほど。で大人の方ですね。
そうです、
はい、
で北村さんのデビュー作は、
はい、
空飛ぶ馬から始まる、
はい、
一連の演詩さんシリーズの主人公が女子大生で、
はいはい、
文章や視点なども女子大学生を連想させるということで、
はい、
北村さんの作者もね、
はい、
女子大生ではないかという説がその当時は有力視されていたそうです。
カオルさんっていうお名前ですよ ね、
そうですよね。
なるほど、
そこ面白いなと思いました。
なるほど、はい、全然違うおじさんだということですね、
はい、
はい
は
い、
ですがね、1991年に夜のセミで、
はい、
そういう作品でね、
はい、
日本推理作家協会賞を受賞した際に、
はいはい、
自らの素性を明かされたそうです。
はい、女子大生じゃなかった
という。ということでみんながね、
みんな
で
ねーっていう、
はい、そういうふうになったんですって。
大騒ぎですね。はい。
でまた直木賞をはじめ数々のミステリー大賞を受賞されています。
ミステリーが多いのかな、この方の作品は。
そう思うでしょ。です
ね、はい。
でも実はですね。
違う。
そうなんですよ。よくエミさんいいとこ言ってくださいました、
はいはい、
推理小説の執筆だけではなくて、
はい、
エッセイ評論にも腕を振る。フルーね、
はい、
本の達人として知られているそうです。
エッセイも面白いのかな。
そうなんです。
なるほど、読んでみたいですね、はいはい、
で北村さん実は、
はい、
高校で国語の先生を教えていたということで、
は
い、
先生をしながら作家活動も
執筆されていたそうです。
忙しいですね。
そうなんですよ。
あら、はい、
でちょっと私調べたんですけど、
はい、
2019年に作家デビュー30周年を迎えられたそうです、
はい。もうね、ということはもう先生は退職されてますよね。
です、
はい、
ちょっと計算してみたんですけど、はい、デビューの時は41歳の時だったんです、は
い、あ、遅いデビューって
ことですね。私もそう思いました。
なるほど、はい、
なので私そのね、
はい、
北村先生に、
はい、
高校の、ね、先生ということで、はい、国語を教えてほしいなって、その時に授業を、
ね、
楽しそうですよね。で作家の仕事もされながらユニークな方だなと思いました。
作家であるということは先生してらっしゃる時には公表してらしたのかしら、内緒にしながら執筆されていたのかしら、
勝手に私はそう想像してるんですけど、きっと楽しいんだろうなという授業が、
ね、本当ですね、はい、面白い、すごいいろいろ調べてくださったんですね、
う
ん、知らないことばっかりでした、
はい、
はい、ありがとうございます、ね、これから読んでいただく作品ですが、
はい、
以前ね、私がこの番組で読んだことのある作品で、秘密という短編集に収められている作品ですよね、
はい、
でこの秘密っていう短編集はレコードの A 面 B 面のように一つのストーリーを二人の別の主人公の視点で綴ったっていう、そういうお話が集められている短編集ということですね、はい、そうですね。さあ、それでは早速聞かせていただきましょうかね、はい、お二人ご用意よろしいですか。
はい、
はい、今日は A 面を友香さん、
はい、
で続いて B 面を直子さんに朗読していただきたいなと思います。ではお願いします。
はい、北村薫、百合子姫。売り子姫という昔話があった。道夫は先輩の稲垣百合子を密かに百合子姫と呼んでいた。 古めかしいとは思う。しかし色白で清潔で年上の彼女はそう呼ぶにふさわしい。彼女は3年で生徒会の副会長だった。顔合わせの時から伏し目がちで、大丈夫かなこの人と、むしろ保護してやりたいような気を起こさせた。ところが要所要所で簡潔に、ではないでしょうかという発言が実に的を射ていた。いかにも熟考の末に出た意見と思わせた。顧問の先生も百合子には一目置いているようだった。花の名前を持つ人らしく、百合子は殺風景な生徒会室に季節の花を持ってきて生けたりした。先輩や先生から袋菓子の差し入れがあった時も、新しい紙で洒落た器をいくつか折って作り盛り分けた。文化祭のパンフレットの入稿が1年生のとんでもない手違いから遅れた時も、感情的にならず的確に処理した。間違えた子がわびるのにも、わずかに唇の端を上げて、いいのよというように微笑んで返した。教師への敬語も完璧である。あの人に気を抜く時などあるのだろうか。少しくつろいだらいいのに。そう思ってハラハラもした。道夫は一人っ子だった。こんな姉がいたらなというかなわない思いが、次第に特別なものへと変わっていった。生徒会でのいろいろなやりとりから、百合子の弟もこの学校に来ていることが分かった。それが道夫のクラスの稲垣健という生徒であることも。彼が羨ましかった。家に帰っても百合子に会えるからだ。楽しい時はあっという間に過ぎ、夏の訪れとともに3年生は生徒会から引退していった。上背もあり濃い眉もキリリとした道夫だが、先輩の百合子に胸の思いを打ち明ける勇気には欠けていた。ただ自分が早く帰れる時には百合子のクラスの昇降口を見ぬふりをして見ていた。幸いにも恋しい影を見つけるとさりげなくついていく。都会の学校だから百合子も道夫もすぐに群衆の中の一員になる。目立たない。ある日百合子はいつもの道を外れデパートに向かい、思いがけない店に入った。パンクロック系の奇抜なファッションやグッズが並んでいる。そこで彼女はピンクのドクロが大口を開け、黄金のヘドを吐いている図柄の T シャツを選んだ。道夫は仰天した。店員とのやり取りを見ていると、どうやら贈り物にするらしい。そこでケンがロックに関心を持っていることを思い出した。しかし恋する男は良い方にも悪い方にも考えの振り子を揺らしたがる。高校生の姉が弟のためにわざわざ T シャツを買ってやったりするだろうか。あれこれ思案した末、道夫は電話をかけた。相手はもちろんケンだ。気ばかり焦ってどう切り出そうか考えていなかった。ケンが出た途端に言っていた。好きな人ができちゃって。
へえ、相手はどんなやつ。
どう言ったらいいのかな。今時珍しいっていうか、そのとっても日本的な、あの物静かな人なんだ。言葉遣いがとっても綺麗でさ。
なかなか肝心のことが切り出せない。だがその答えは恋しい人が出してくれた。玄関のドアを荒っぽく開ける音とともに、それに負けない大声が耳に流れ込んできた。おいケン、今日で16だろ、いいもの買ってきてやったぞ。
怪奇毒吐き女。ケンは姉のことを密かに怪奇毒吐き女と呼んでいる。例えばこんな時に胸の内で叫ぶのだ。テレビに妙に肉体を誇示するアイドルが出てくると、姉はいきなり新聞を取り上げ画面の女の顔を隠す。そして言うのだ。こいつこっちだけだぜ、ほら見ろよ。あるいは歌番組で新曲の紹介になる。シンガーソングライターの創作にかける意気込み、苦心が語られる。それを唇の端を吊り上げて聞いている。やがて音楽が鳴り出すと、ギャッ、くだらねえ歌と切って捨てる。ケンが中学生の時たまたま読んだ怖い話の本に怪奇なんとか女というのがあった。それを見て思いついたのだ。毒吐き女は高校では生徒会に入った。文化祭が近づくとどうしても帰りが遅くなる。夕食まで学校で済ましてくることがある。そんな時には心身ともに疲れるのか、茶の間の座椅子にとりあえず座ってしまう。ケンが口を尖らし、まず着替えろよ、女だろ、と言っても母親が、まあまあ、うちに帰ると気持ちがほどけて眠くなるんだよ、ちょっとでも休むと楽になるからさ、と甘いことを言う。確かに受験を控えた姉が生徒会の仕事までこなすのは大変だろう。1時間もすると姉はパチリと目を開ける。テレビがついていると、それに向かって毒を 2,3 回吐き、ようやく風呂場に向かう。初夏の訪れとともに文化祭も幕を閉じ、姉の帰りも早くなった。3年生引退ということで実務は下級生に引き継がれる。ケンは姉のいる生徒会に入る気など全くなかった。だがそういうことにやる気を見せる生徒もいる。河合道夫という同級生も皆が敬遠する文化祭実行委員を志願し、そのまま生徒会に残った。さっぱりした裏表のないやつでケンとも仲がいい。気の早い母親が軒先に風鈴を下げ、それがチリンと鳴り出した宵、道夫が電話をかけてきた。珍しく歯切れの悪い調子で、好きな人ができちゃって。気だるい空気にふさわしく暑苦しい話題らしい。しかしなんでそんな電話をかけてくるのかわからない。へえ、相手はどんなやつ？どう言ったらいいのかな、今時珍しいっていうか、そのとっても日本的な、あの物静かな人なんだ。言葉遣いがとっても綺麗でさ。そりゃいいな、うちの姉貴にそいつの爪でも舐めさせたいな。赤を煎じるんじゃないか。ああそうかもしれない。とにかくさ、その人が今日イメージに合わない変な柄の T シャツ買うとこ見ちゃってさ。追っかけてるのかお前。道夫は問いには答えず自分の話を続ける。プレゼント用に包んでもらってるんだ、青いカビでさ、男にやるんじゃないかって思うんだ。だからってなんでうちにかけてくるんだ、何が知りたいんだ、とケンが思った時、玄関のドアが開き、 毒吐き女の声が響いてきた。おいケン、今日で16だろ、いいもの買ってきてやったぞ。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
ライラ友香さん、竹木直子さんの朗読で、ゆり子姫怪奇毒吐き女をお聞きいただきました。友香さん、直子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人でリレー形式で読んでいただきました。ブルーミングストーリーでは初めての試みでしたが、いかがでしたでしょうかね。
はい、はい、一人で読む時よりも声の世界が広がってすごく楽しかったです。そして隣にね、直子さんがいてくれたので安心しました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。いや、楽しかったですね。
あ、楽しかった。
なんとなくこう、はい、自分だ、今ライラさんがおっしゃったように自分たちで世界作り上げている感が、
はい、そうですね、
臨場感があるっていうか、
ね、同じセリフもあったりして、はい、同じセリフ2人で言っていただいたんですが、は
い、また違った、ね、イメージをで聞いてくださった方は受け取ってくださるのかなと思って、
ね、どんな感想をお持ちになったか聞いてみたいですね。
そうですね。
ちょっと怖いですけど
ぜひ聞いてくださってるリスナーの皆さん、はい、こうだったよっていうのを教えていただけたら嬉しいなと思います。まずはね、このとてもユニークな作品ですよね、
はい、
で高校生のお話ですよね。眩しい高校生活の中で淡い恋心で、まずゆり子姫っていう方はゆり子姫が好きな道夫の側からですね。そして怪奇毒吐き女は家に帰ったゆり子さんを見ている弟の視点からということですが、このゆり子さんのね、人物像にちょっと迫っていきたいなと思うんですが、はい、どうですかね、この子はどんな子、ともかさんはこのゆり子さんはどんな子だと思われますか。
私のイメージはですけど、まあ、学校ですごく優等生で、うん、一生懸命頑張ってる子なんだなというふうに、
はい、そうですね、はい、真面目ですよね、はい、そうですね。直子さんはどうですか、ゆり子さん、
ね、
は
い、この怪奇毒吐き女の方私読んだんですけど、はい、かなりいろんなことに悪態をついてますけど、 そこに別にそれを楽しんでるというかストレス発散してるというか、別に悪気はない感じですよね。
そうですね、
特にそのアイドルを けなすことに、うん、その貶めようとかそういう気持ちはなくって、学校での真面目ちゃんとのバランスを取るための家庭の姿かなと、
はい、
そうですね、
はい、まあ、二面性っていうところでしょうけど、
ね、そうですね、はい、お母さんが一番の理解者かもしれないですね。
なるほど、
疲れてるんだよ。
そうですね、優しいお母さんですよね。弟の方がどちらかというと辛辣、
実はですね、
ね、
はい、
ね、でもまあ冷静に、そうですね、はい、冷静に見ているっていうこと、うん、でもね、そんなに学校で優秀なのにお家に帰ってこういう一面があるというお話ですが、まあ、誰でも二面性ってありますよね。
確かにそうです ね家ではね、家族には
どうですかね、お二人二面性があるんだと思われる時ありますか、トモカさん。
そうですね、基本的に私は自分ではあまり変わらないと思うんですけど、
あ、はい、
やはり家族には本当に素の自分はゆり子じゃないですけど、
はい、
悪態はつかないですけど、うん、ちょっとね、思い当たる節はあります
、あります
それはちょっと内緒で家族のみを知るということで、ここ、
そうなんですね、はい、じゃあちょっとカミングアウトは今はちょっと控えておこうかなっていうところですね。直子さんは何ですか、二面性があるなって思われることありますか。
おそらくあると思うんですけど、
はい、
そうですね、今ちょっと思いつくのは、
はい、
電話ですね。
そうですね、
よくありがちですけ
ど、ね、確かに、そうですよね、
よそ行きの声を出してるとよく子供に言われます、
うん、よそ行きの声出ちゃいますよね、
はいはい、
電話以外に決定的にこう自分で使い分けてるなっていうところはありますか。
使い分けてるところですね、
はい、
そうですね、 まり思いつかない。
あ、思いつかないんだ。
あ、でも、
はい、
お店とかあのレジの方とお話しするときに、
はい、
可愛くなってるかもしれない。
優しいですね。
いいお客さんじゃないですか。
そうです、いいお客さんです。
レジの方が言ったら自分もレジありがとうございましたっていう時の声がなんか可愛らしくなってるかもしれないです。
いいお客さんですね。それは
優しいサービス精神旺盛ですね。なおこさん、
そんな嬉しいです。
そんなお客さんばっかりだと嬉しいですよね。
あ、そうですね。
毒吐き女でお客さんは嫌ですよね。
怖いですね。
あ、じゃあ優しいな。
うん、
ね、
いや嬉しいです。
エミさんどうですか、逆に。
私はもうめちゃめちゃ二面性ありますけど、
聞きたいです。
ここで言うとみんな引いちゃいますので内緒です。
内緒内緒。
ありがとうございます。じゃあね、この後もいろんなお話聞いていこうかなと思います。今日はね、あのお二人にゆり子姫と怪奇毒吐き女を朗読していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
数えきれないほどの花束を胸に、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリ
ー。この作品は高校生の眩しいような日常を描いていましたが、お二人の高校生活はどんな毎日でしたか。友果さん、
遠い昔なので、
そういうこと
な、今ちょっと思い出しますけど、
はい、
どうでしょうかね。高校時代は、まあ、自転車で近くの高校に
通ってたん
ですけど、
元気です、
はい、部活を
して、はい、
まあ、普通に勉強して、はい、素朴な高校生だったと思います。
可愛いですね。純粋な、
はい、
女子高生ですね。なるほど。なこさんは、
まあ、そうですね、まあ、のびのびしてたかなと思います。
はい、
あの高校生の時は放送部に入ってたんですけど、は
い、それで美しい声を生かして。
なるほど。
あの部活の時は校舎から外に出て、あの大きな声で発声練習してたんですよ。あえいうえおあおとか、うん、いや今できませんね。若いからが若いさゆえにできたこととかもしれない。
懐かしいですね。
なるほど。まあね、お二人ともはつらつそうした高校生活を、ね、はい、送ってらしたということですね。楽しいお話たくさんお伺いいたしました。今日はね、これからアシスタントパーソナリティとして参加していただきます平智香さんと武木直子さんをお迎えして楽しい時間を過ごしてまいりました。来週も3人で賑やかにお届けしていきます。お楽しみに。この番組はお話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と
アシスタントパーソナリティの平智香、
武木直子がお届けしました。
明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost.